こちら中播磨県民センターです。このコーナーは兵庫県内の10ある県民局県民センターのトップの方々にお越しいただいていろいろとお話を伺います。今朝は中播磨県民センター長の岡本修司さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日のセンター長岡本さんのいでたちなんですけれども、銀の馬車道をこう入った
襟元に、
はい、ハッピーを着ていただいております。
はい、美しい、
このショートでやってきました。
鮮やかなブルーですね。はい、
中播磨というエリアというとこれはどういう地域になるんですかね。はい、
姫路市とですね、
はい、
それからその姫路市の北に、福崎町、それから市川町、から上川町、一市三町で構成されています。
はい、
で人口も面積も、兵庫県の1割ちょっとぐらい、1割強ぐらい、はい、ということです。で、地域としましてはですね、非常に肥沃な播磨平野が広がっておりまして、その一角を占めています。はい、で、北側にはですね、中国山地へと連なる雪庇湖、それから笠形の山々、
はい、
それから、南にはですね、はい、海の恵みがあふれる、瀬戸内海が広がっておりましてですね、はい、それから家島諸島がですね、はい、浮かんでおるということでですね、よくですね、兵庫は日本の縮図だと、はい、こう言われるんですけれど、その日本の縮図、課題もですね、美味しいところもギュッと1割に、縮めた、濃縮したというのが中播磨と、
こ
う思っていただいたらいいと思います。
味が濃いわけですね。
ですね、
濃い味の中播磨と、こう思っていただいたらいいと思います。
まあ、なんといってもやっぱり姫路城ありましてね、
世界遺産といえばね、
そうですね、今やはりフィーバーしてますが姫路城ですね。
はい、
ご存知のように非常に姫路城綺麗になりまして、
はい、
この3月に真っ白になって、グランドオープン再出発をしました。
はい、
で以前からですね、真っ白いお城ですから白鷺城とこう言われとったんですけれど、はい、皆さん真っ白になってびっくりされましてですね、これは白すぎやろということで白すぎ城と言われだしてですね、
はい、
それはまた非常に話題が話題を呼びましてですね、たくさんの方々にですね、いらしていただいています。はい、なんとですね、昨年度286万人の方にですね、お城を登っていただいたんです。
随分外国からの訪問客が多いんですね。
そうですね、非常に外国人の方増えてましてですね、前年の 3.6 倍の30万人の方来ていただきました。
はい、
今ですね、本当に外人の方含めてですね、たくさんの方が来ていただいてましてですね、
はい、
私の部屋覗いたでいただいた方はですね、皆さんセンター長、はい、ほんまに姫路元気やなと、にぎわとうなと、こんな風に言っていただいてます。
昨日でしたっけ、姫路のね観光客の数が1000万人を超えたというニュースも ね、届きまして、
非常に県下の元気な街になってると、
ね、
こんな風に思っていただいたらいいと思います。
そういう意味では姫路というところも大体ジャンクションでね、この北と、はい、それから東西、この交通の要所でもあるわけですね。
そうですね、いわゆるその JR とかですね、はい、それから施設もそうですし、
それから
道路もバンタン、はい、バタン線ですね。
そうですね、
からこの度、昨年ですけれど中央自動車道夢崎にスマートインターチェンジもできましたし、
はい、
非常に便利な地域になってますね。
そういう中でのその中播磨というところの独自のその施策というんですかね、どういった取り組みをされてるんでしょうか。
実は県挙げて地域創生に取り組んでいるということは皆さんご存知だと思うんですけれど、はい、私ども中播磨ではキーワードがですね、一つ柱が人と地域がつながる元気な中播磨づくりということで、はい、その中で、キーワードを3つ、中播磨の魅力を生かした交流の地域づくり、それから活気とにぎわいのある播磨の顔づくり、それからもう一つ大切なことですけれど安全安心ということですね。この3つをキーワードにして取り組みを進めています。
はい、具体的にはどういったことをなさってるんでしょう
か。今話に出ましたようにですね、非常に多くの方いらしていただいてますんで、これ姫路城 の一点主義ではなくてですね、もっとあちこち行っていただきたいと、播磨の広域観光に結びつけていきたいと、できればですね、城崎なんかにもですね、もっともっと北の方ですね、足を運んでいきたいといただきたいということですね。 うん、これはもっともっと外人の方にですね、はい、この地域に来ていただきたいといったことですね、はい、なるほど。それから北の方、上川がですね今、うん、人口がどんどん減ってますんで活性化しようということで、うん、いろんな取り組みをしています、うん、で来年にはですね峰山にスキー場を開設しようと、うん、そんな動きになっておりましてですね、はい、そんなことも一生懸命応援をしていきたいと、
はい、
それから初めに話題が出ましたですけれど、銀の馬車道プロジェクトですね、はい、これをですねもっともっと、うん、一生懸命取り組んでですね、はい、もっと皆さんに知っていただきたいなというふうに思っています。
今日は私、はい、あらかぶってましてですね、
お馬さんになってはりますね。ちょうど頭のところぬいぐるみのようなね、お馬さんの、
はい、魚くんのようにですね、
はい、そして大馬ちゃんということ で、 で、
ね、これは非常に似合ってますね。
褒めていただいてますよ、三上さん。
番組のホームページ出ておりますので、この姿で銀の馬車道をこうずっと ね、
そ
うです
ね、辿
っていくというい
いですね。
いいかもしれませんけれども、
銀の馬車道はこれ本当に貴重な、うん、産業遺産とも言えるような地域ですよね、
うん、そうですね、これはですね実は我々取り組みしてもう10年余りになります、はい、今年で11年目ですね、になります、
はい、
でそもそも銀の馬車道って何なのということなんですけれども、これは明治時代に、当時では最高水準の技術を駆使して作られた馬車の専用道路なんです、
はい、
でフランスから技師を招きまして、行くのから姫路港までの間49km を結んでいたこういう道路です。でそれまではですね本当に曲げてくねって細い道が あっただけ、うん、雨が降ったら泥だらけになってですね、物を運ぶのに非常に苦労したんですけれど、この銀の馬車道が作られて幅6メートルから7メートルの立派な道路になりましてですね、
はい、
で馬車が重い銀などの荷物を大量に運ぶ様子を見て、うん、沿線の人たちはですね本当にびっくりしたですね、
マカダム工法でしたっけ。
そうですね、これはですね、マック・アダムさんという方が作られたんで初めてマカダム工法というんですけれど、当時はですね本当に最高水準の技術をだったようですね、
でも姫路の港からね行くのも銀山まで、ざっと50
そうですね、49km、おっしゃる通り50キロありますね、
できてからはどれくらいかの年月が経ってる。
これは明治9年と言いますから1876年です、
はい、
それはちょうど今140周年ということで、
はい、
これ一つの大きな区切りになりますんで、
はい、
なんとかですね、うん、もっともっと盛り上げていこうと、
はい、
実はこの銀の馬車道も非常に評価をしていただいてます、
は
い、文化庁の方から、うん、今日本遺産登録を目指して頑張っとるんですけれど、すで、はいはい、に、経済産業省の、近代化産業遺産、
はい、
これをいただいておりまして、もう一つ、うん、日本ユネスコ協会連盟さんから、プロジェクト未来遺産、
うん、
この登録もしていただいております
。じゃあ2つ今来て、
そうです、あともう一つ、
うん、
この日本遺産が登録ということになりますとですね、はい、トリプル遺産となりますので、なんとかですねそれに対してもう一頑張りというところです。
じゃあもっともっとこう広くねこう親しんでもらおう、知ってもらおうとなると、やっぱりイベントか何か予定されてるんでしょうか。
そうですね、直近で言えばですね、
はい、
来月7月の18日にですね、山陽電車さんと組みましてですね、
はい、
銀の馬車道ウォークというのを開催します、
うん、
でこれは山陽姫路駅から姫路港まで、だいたい 6.5 キロメートルぐらいになるんですけれど、
はい、
途中の長井久志蔵さんからですね、酒造りのお話を聞いたり、
はい、
で神山本徳寺ではご住職から寺の歴史など、いろんな話をお聞きするというようなものです、はい、でゴールの姫路港ではですね、ちょうどその日、海の日になりますので、はい、姫路港ではふれあいフェスティバルというのを開催をしています、
はい、
大変、にぎやかな、お祭りになってます。でそこにはですね、帆船未来へというのが、はい、その日来てくれてまして、うん、船内の見学でありますとか、それからその広場でですね、たくさんの出店が出てますんで、
はい、
ご当地のグルメコーナーということで美味しいものもたっぷりありますんでですね、ぜひこのウォーキング参加していただいたらと思います、楽しみいっぱいのイベントですので、
そうですか、
はい、7月18日海の日祝日に銀の馬車道ウォークです ね、
ですね、はい、銀の馬車道ってなんか劇団があるんですって。
そうですね、実はこれも結成してですね、 もう10年近くになるんですけれども、地元の住民で結成されて、新築将棋家のプロの方に指導を受けまして、毎年あの笑い涙たっぷりのですね、人情あふれる劇を上演しています。で今年は、9月の4日秋にですね、日曜日になるんですけれど福崎町の文化センターで、上演することになってます。ぜひですね、皆さん、楽しんでいただけたらと思います。
さまざまな方面で盛り上げてらっしゃるんですね。
でもやっぱりいろんな美味しいものもあるしね。
はい、そうですね。秋あたりたくさんいろいろね大きいイベントもあると聞きました。また
そうですね、まあ、この地方はあの奈良の喧嘩祭りとかですね、福井神社の美しい祭りもありますし、非常にあの祭りの盛んなところですんで、秋になったらまたそれはそれで大きな魅力なんじゃないでしょうか。
で今美味しいものっていうのが、これがサワラにハモだそうですね。
そうですね、今ですねあの大きなサワラが生け捕りできるようになっています。まあ、これはの5月6月の限定ということで、この漁の仕方はもうそろそろ終わりになるんですけれども、花継ぎ漁といいまして、2隻の船で、網囲い込みましてですね、大きなサワラを生け捕りにするんです。
花継ぎ網漁。
そうですね、船と船をですね花を突き合わせて、
なるほど、
そういうことからこの名前がついたんです。
これが坊勢の漁港でっていうことですね。
そうですね、
島のねあの辺りも美味しい、本当、お魚美味しいですよね。
そうですね。でこれをですね、生きたままあの取れたのをあの骨の上で血抜きをして、から神経を抜きましてですね、新鮮なままあ運んでくると。でこれで刺身とかですね、それからたたきにして食べるわけで非常に美味しいということです。
これがハリマナダのブランド。
そうですね、名前花姫サワラと名付けました。
華やかなお姫様のサワラです。
姫路ならではという感じ
ですね。そうですね、
花姫サワラ、
これがまあ一つ取れたての旬の魚、サワラでありますけれども、もう一つがシラサギハモ。
実はですね、ハモといえば淡路というふうにイメージされると思うんですけれど、今あの家島近辺ではですね、淡路に負けないぐらいたくさんハモが取れておりましてですね、この新鮮なハモをぜひ味わっていただきたいということで、これも、シラサギハモと名付けましてですね、今売り出し中です。
しかもこちらがまたですね、ハモ祭りもございます。
あ、これ7月の17日、日曜日、姫路トレトレ市場でやるんですね。
そうですね。このトレトレ市場といいますのは、あの山陽電車 の白浜宮駅ですね、その南側で車でですね駅からでも、まあ5分とかからんぐらいのところですけれど、まあ、そこで、そういったイベントを開催をします。ぜひですね、サワラとかですね、それからこういった美味しいハモを味わっていただけたらと思います。
なんかあの漁場もねこう 見たり、それからあのなんかバーベキューが楽しめたりっていうのは、そんな、
そうですね、
今あるようですね、
地元の方中心にですね、遠くからも来ていただいてましてですね、非常に人気のスポットになっています。ぜひ皆さん一度足を運んでいただいたらと思います。
こうしてみると本当にね、海からそしてまた山からっていうことで、本当にいろいろと楽しみもいっぱいでありますけれども、先ほどもちょっとねあの文化面の話でその、まあ、お祭りの話もちょっと出てたんですけれども、やっぱりこう播磨の国風土記というのが一つこうありますからね。
そうですね、その歴史といいますか文化といいますか、まあ、そういったところでも非常にあの魅力のあるところですんで、例えばその姫路城もあればですね、諸社団の延教寺、こういったところですね、非常にあの歴史的にも文化にも豊かな地域でもあります。まあ、それは観光としましてもですね、観光面でも例えば延教寺ではですね、ラストサムライ、これが収録されましたです
ね。トムクルーズ来ましたね。
それから峰山高原ですね、トロミネですね、こちらの方ではあのノルウェーの森とかですね、そういった映画撮影されたりですね、まあ、非常にそういった面でですね魅力のある地域だと思っていただいたらいいと思います。
あとはお酒もね美味しいですよね。
お酒美味しいんですね。
なんか今一番こうお気持ちがグッと入られましたね。
お酒が好きですしね、お酒といえば表現あの7、5号とこういうふうに思われるんですけれど、播磨には本当にあの美味しいお酒がありましてですね、名酒の蔵元が10箇所ありまして、本当にあの美味しいお酒がたくさんあります。ぜひ味わっていただいたらと ね、本当にですね深み、それから芳醇、感たっぷりのですね、はい、一度飲んでいただいたらもう忘れられない味ですんでですね、私もついつい飲みすぎてですね反省の日々を送ってます。
やはり中播磨のセンター長となると、県民センターの、ね、センター長となると、はい、やはりこう姫路のお酒に、
そうですね、
はい、シフトして、
そうですね、はい、姫路のまずもって姫路のお酒ということですね。
でも坊勢でお魚取れて、
はい、
でまた一杯、でまたこう山の幸もあるわけでしょ。
そうですよ、もう贅沢ですよね。
そうなんですよね、
そういう意味
で幸せな毎日送ってます。
それはもう結構なことでございます ね。
で
も先ほどね、でもこういろんな日本の古食図とも言えるとおっしゃるということで、課題の面でもね、そういったところが浮かび上がるというお話もございましたが、
そうですね、どうしてもですね今人口減少の時代を迎えているとこう言われてますけれども、
はい、
やはり私ども の地域の北側ですね、
はい、
上川町であるとか、うん、市川町であるとか、そういったところはやはり人口がですねかなり減っておりましてですね、これを何とかしようということで取り組みを進めています、うん、
はい、
実は成果も出つつありましてですね、はい、例えば上川町ではいろんな取り組みもされましてですね、うん、子育ての環境をですね何とかしようというその取り組みが成果が、うん、出つつあるんかなとこう思います、はい、けれど、
うん、
実はどんどん今まで減っておりましてですね、出生数もどんどん少なくなっていったんですけど、いってたんですけれど、はい、実は平成25年26年と新たに生まれた赤ちゃんの数がですね、うん、40人台前半ぐらいやったんですけれど、うん、
はい、
実は、昨年度27年度は70人生まれたということで、これ7割ぐらいですね、
はい、
増えたということですね、大幅アップですね、大幅ですね、ですから本当に真剣に取り組めばですね、こういう成果も出てくるんだということで、はい、我々も一緒になってですね、
はい、
いろんな取り組みをしてですね、支援をして、加速していきたいなと、こんなふうに思ってます。
実際にその兵庫県民の意識調査っていうので、これ兵庫の豊かさ指標というのが結果があるんですね。
そうですね、はい、
これ見てると全県 その平均に比べると中播磨っていうのは非常に高いですね。
そうですね、中播磨を好きだと、
だ
からここにずっと住み続けたいと言われる方が非常に実は多いんです、はい、やはりお城が あるいうことやと思いますけど、姫路城はやっぱり自慢になりますんでですね、ここはやっぱり誇れるもんだなというような感じですよね。
じゃあその姫路城 の、うん、近くにあります大手間公園では、実は10月にもね、うん、美味しいものの揃う催しもありまして、
はい、
こちらは、まあ、日本酒というよりも、うん、ワインなんでしょうかね、なんかお酒と。
実はですね、この日日本酒も、出ます。
あ、そうですか、
日本酒の美味しいところですんで、
はい、
日本
酒も確か10月1日が日本酒の日かな。
そうですね、
はい、この日日本酒の大きなイベントもありますけれど、
はい、
その日に合わせましてですね、うん、銀の馬車道のイベントもですね、はい、一緒に開催をしたいということで、
はい、
銀の馬車道フレンチマルシェということで開催します。で銀の馬車道、フランスと、まあ、非常に縁がありますんでですね、
はい、
でフランスともこれからも交流もしていきたいという思いです、うん、まあ、そういった意味で、フランス風のですね、お店を出してですね、皆さんに楽しんでいただこうと思っています、うん、
それが10月1日と2日の土曜日曜に ね、今年姫路大手前公園 で、
はい、そうですね、
美酒美食の共演銀の馬車道フレンチマルシェと題して開催されます、
はい、まあ、それ以外にも姫路といったら張り子って有名ですし、
姫路張り子明珍風鈴、ね、これからの季節もね、本当
に涼しげな、ね、儚い感じのこの音色なんだけれど、あれがまた ね落ち着きますよ。
そう、火箸がね、
うん、
何本か下がっていて、それが触れ合うことで、
ね、もう2本3本4本、
まあまあ、
本数によって、まあ、値段の、ね、
はい、
変わってきますけれど、あれもなかなかいい。
そうですね、これも歴史あるもんですし、もともと甲冑作りが盛んですですね、でそういったところからですね、釘を製作したり、それから、はい、展示でこういうのも作ろうということで今に至っとるんですね、まあ、こういった伝統工芸ですね、やはり歴史あるもんで、そういったものもこれからどんどん評価をして、皆さん好きになっていただいたらな、
はい、
こんなものですね。
そうそう、福崎の方ではカッパもおるやん。
そうですね。
そうですね。あのカッパはですね、水の中から、福崎町の地と県の地が流れておりましてですね、あのカッパも、県の方からですね、財政的に支援をさせていただいてですね、いやんやないかと、これはいやんだから一緒に力を合わせてやろうということで、どうかなと思ったんですけど、あの不気味さが受けましてですね、今あのたくさんの人が、
2代目だそうですね、カッパはね、
そうですね、
1代目は具合がどうも悪くなったみたいですね、
あなんか逆さ天狗もね登場した
っていうね、今まであのカッパもですね30分に1回の登場だったんですけれど、非常に人気になりましてですね、今15分に一度登場するようになりましてですね、
そのうちまた10分に1回5回、
働きすぎになる
じゃん。その横で言われまして、今天狗も飛んでますんですね、
まあいろいろとこう見どころいっぱいという中播磨の話題ということで、今朝は中播磨県民センター長の岡本修司さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。